命の務めということで、13回目になりますが、今日タイトルはですね、共有するものということで、交わりたいと思います。で、前回、私たちの動機がどこにあるのかという、ことでお話ししましたが、私たちがここに集まってくる動機は何か。もうイエス・キリストにお会いすることだけです。ここの動機を外していろいろな他の動機を持ってくると、結局ね、自分自身が満足できないんですね。で、私たちがイエスのみを求め、イエスだけで満足するというところに、動機が置かれれば必ず満足いたします。で、必ず、私たちのですね、内側に主が、触れてくださる。で、キングダムフェロシップも、5年目になるんですよね。いつの間にか。よく持ってるなと。私はいつでも畳む準備してるんですけど。決まってね、やるつもり全然ないので、油塗りがあって、でここで主が、触れてくださる限りはね、何かがあると思うんですけど、これをもし、何かね、自分の気張りでね、やるようになってったら、これはもうやめた方がよろしいというもう気持ちはずっと持ってるんですよ。ですから他の牧師先生方みたいにね、これを自分の人生のね、もう命を懸けて伝道奉仕、そういう気持ちは一切私はないんです。全くない。むしろここにこういうふうに出されてきてしまったというのは非常に僕にとっては不本意なんです。僕は引っ込んでいたかった。ね、もう全然知られないでですね、引っ込んでいたい。筆記をやっていたんですね。ですから、あまりですね、そういう意識はないんです。で、今、いつの間にか、こうなってきたわけですが、で、ここでですね、昨日のバイブルカレッジともちょっと交わったんですけども、教会って一体何なのかということを確認したいんですね。で、もし、今ね、ここに、60人か70人弱の方々が集まってくださっている。で、日本の、日本のいわゆる礼拝というのはだいたい20人か30人ぐらいがごく標準で、かなり人数的には多いんですよね。で、これを、我々がですね、じゃあ盛り上げて、もっと増やして、いけいけってやってってね、何ができるのかっていうのを考えたわけですよ。ね、伝道し、いろんな人に、伝え、そしてこっちへ来なさいって言ってですね、で、どんどん人が増えて集まってきて、それで主を賛美してですね、で、何か満足でやって、で、じゃ あ大きなですね、働きを起こして、大きなね、街道化なんかも持ってというふうな形になっていったときに、これ主の御心なのかな。ちょっとね、立ち止まる必要があるんじゃないのかと。で、もしこのまま行ってね、我々の祈りは異言で祈ってますから、見かけだけ見ればバリバリの聖霊派になっちゃうんですよ。で、僕は聖霊派じゃないですよ。だけど見かけだけ見れば聖霊派ですよ、バリバリのね。少なくとも企画品じゃないわけ。企画品じゃないんですよ。で、それでね、じゃあ行け行けって言ってですね、何かその立て上げてった時に何が一体できるんだと。ね、自分たちの何か、見栄えだけ大きくして、そして、働きをどんどん広げて、そういうことやって、それが主の御心なんだろうかっていう、ふとそういうふうにですね、感じるんですね。で、そうしたらね、結局、何のことはない、今まで通りの教会がまたポコッとできるだけですよ。いわゆる、ね、精霊派バリバリみたいなのがポコッと新しくできちゃうだけです。無意味です。で、教会っていうのは、一体どういうものかというね、原点に、帰る必要があるんじゃないか。で、実は、私、仕事なんですが、ちょっとですね、親との、関係とかで、自分自身の原点を、見直す必要があるなということでね、私の親っていうのは、大森で所帯を持ちましてですね、田舎から出てきて、で、大森で私も生まれたんです。だからその大森をね、ちょっと見ていこう。で、先週入試があったもんですから、時間が余ってですね、 まあ久々は電車乗ったせいもあったんで大森で降りてね、で自分の生まれ故郷をずっと歩いたんで、昔とほとんど変わってないんですね。僕は大学出てきた時に下宿したんですけど、それもその大森なんですね。でそのうちはもうマンションになっちゃってる。だけど、私がもう5歳ぐらいまで住んでいたその大家さんのうちはまあほとんどそのままで、その辺りの路地なんかもですね昔のまんまなんですよ。でかなり記憶があるんですね、5歳ぐらいまでの記憶で。自分の、まあ、原点というかスタート地点というのをやはりこう確認するということでですね、まあ、主に、祈りながらねちょっと歩いたんですけどね、私たちその原点からずれちゃうときに何かこう作るんですけど、その作ったものっていうのがね、本当に本物かどうかっていうのが分かんなくなってきちゃう。祝福されたって言ってね、人が増えてわーっと盛り上がってね、みんなで満たされた満たされたって言って、じゃあそれで何かができているのか、教会がねいわゆる教会形成セミナーとかいろいろありますけども、そういう教会ができた、じゃあそれは主の御心なのか。であちこちにね、なんか自分の枝教会をあちこち増やしてってね、でカバリングとか言ってね、そういうのを増やしてって、それが主の御心なんでしょうか。僕は全然違うと思うんですよ。そういう何かですね、まあいわゆる働きオリエンテッドというか、その人間的なですね動きというか、そういうものを中心にしていけば必ず、どっかで外れます。外れる。で原点はどこにあるのか、これをですねもう一度確認したいということで、今日は教会って一体何なのかというのを交わりたいんですね。で教会っていうこの言葉が悪い、これ日本語訳ですが、日曜日に教会行ってます。どこの教会ですか？天理教会ですか？ね、立正構成会の教会ですか？いろいろあるわけですよ。だけど教会っていうのはこれ訳が悪いですよね。エクレシアです。で、エクレシアっていうのは、召し出された者たちという意味です。ですから教会っていうのはここが教会じゃないんですよ。皆さんが教会なんです。一人一人が教会。だからそのね、召し出された者たちだというところを外しますと別のものを作るんです。そうでしょ？組織を作ってね、でだんだんそれを大きくして強制を大きくしてっていう、そういうものを作ろうとする。これはもう全く別物です。教会を、建てるというのは私たちが立て上げられることですよ。でたまたまこうやってね、日曜日になると集まって、で、皆さんで一緒にこう主を賛美しますけれども、仮にこういう形なかったとしたって皆さんは教会生活ができるんです。そうでしょ？だって私たちの生活全部教会生活ですよ。むしろ週一回ここに集まるのは、前回も言いましたが、これはね付録なんです。これが主役になっちゃっていればどっか間違っている。家庭で、あるいは自分のプライベートなところで教会生活ができるんですよ。まず私たちはこのエクレシアっていうのが何なのか、私たち自身であるということを確認してください。で自分がもう教会なんです。エクレシアなんです。でその本質は何かと言いますと、キリストの命の霊を吹き込まれている、存在だ。ヨハネ20章の22節を見ますと、イエスがですね、復活した週の、初めの日の夕方に弟子たちに現れて、そして22節を見ると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けよ。 聖霊が下ったのはペンテコステの日だというふうに言われますよね。だけどイエス・キリストはもうここで聖霊を受けよと言って弟子たちに息を吹き込んでおられるんです。で、第一の人アダムは、鼻に神の息を吹き込んでいただいて生きる魂となった。で、私たちはそのアダムにあっては死んだ、そしてキリストと共に復活して第二の人、イエス・キリストは第二の人を始めたんです。その初歩で我々はそれに続くんですが、私たちはじゃあ第二の人に属するものとして息をやはり吹き込まれている。今度誰の息を吹き込まれたわけですか？イエスの息です。ですから私たちはアダムにあって神の息を吹き込まれて、まあ生きる魂となったけど罪の結果霊が死んでしまった。で、今度はイエスの息を吹き込まれて生きるものとされた。これが復活の命にあって生きる、私たちの存在です。ですから私たちはね、ただ単にキリスト教徒じゃないんです。キリスト教会の会員になってるわけでも何でもないです。会員登録なんてやらなくたっていいんですよ。イエスの息を吹き込んでもらえば OK です。そうですよね。私たちの、内側に命の息が、吹き込まれているというところが私たちを教会の、一部とするわけです。これは命です。そしてペンテコステの日に来たのは、これはルカにありますように力の約束です。ルカ福音書にあるように、あなた方は上からの力を受けるまではエルサレムに留まっておれと、上からの力を受けるまではエルサレムに留まっておれ、そしてその上からの力、ルカ24章47節にありますけども、49節、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送る。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまれ。で、この約束に対して使徒行伝の2章で聖霊が下った。で、この聖霊は、力として下ったわけです。天から、使徒行伝2章、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、家全体が響き渡り、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上に留まった。この聖霊の満たしっていうのは、これギリシャ語を見るとわかるんですが、2章4節見ますと、聖霊に満たされたと書いてある満たされは、プレソーというギリシャ語が使われている。で、プレソーというのは、外側的に、満たす。だから例えばですね、今ここに空気が満ちているわけですよね。で、皆さんの外側にここに空気が満ちている。宇宙空間に行ったらここはもう真空状態になっちゃうわけです。ですがここは今地球ですから、ここに外側的に空気が満ちている。だから皆さんはその空気を吸い込むことができる。で、外に満たされている、満たされた方をプレソーというわけです。で、その空気をで吸って中に満たされる、満たされ方をプレローと言います。で、このプレソーとプレローが使徒行伝では、使い分けられている。で、2章4節の満たされはプレソープレソーですね。で、いくつかちょっと見ていきたいと思うんですが、例えば、6章使徒行伝の6章の3節を見ますと、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちたと書いてあります。御霊と知恵とに満ちた、ここの満ちたはプレローです。内的に満たされた、内的に満たされた、プレローです。から5節、ここも信仰と聖霊とに満ちた、ここもプレロー、内的に満たされている、プレローですね。それから7章の55節、 ここも聖霊に満たされていたステパノとありますが、これもプレローです。内的に満たされている。それから9章の17節、でここにサウロの手に上にアナニアが手を置いた。そうするとサウロの目が見えるようになった。で聖霊に満たされるためである。これはプレソーです。これパウロをですね、召して働きのために召していますので、プレソー、力として満たされる。プレソー。それからあとですね、11章の24節、彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。ここの満ちているはプレローです。内的に聖霊と信仰に満ちていた。プレローです。というふうにこの満たされるという言葉が2種類のですね、言葉で区別されているんです。で、イエスが復活の、最初の日に、週の初めの日に現れて吹き込んだ時は、これは命として内的に吹き込まれた。で、ペンテコステの時には、これは外的に力として下ったんです。そこで、お聞きしますが、教会はいつ誕生したんでしょうか？教会はペンテコステの日に誕生したというふうに言われますけども、ペンテコステの日に誕生したのは可視的教会ですよね。というかもっと言うと、教会が見えない教会がもうあったわけです。イエスが息を吹き込んだ時にもそこに生まれていた不可視的な見えない教会、これがペンテコステの日に見えるようになった。ですから誕生はもうこのですね、イエスが復活した時にもう起きてあったんですよね。目に見えない形で存在していた。それがこのエルサレムというところに可視的に存在するようになったのがペンテコステの出来事です。で、このいわゆる聖霊派で求める、聖霊の満たしっていうのはこのペンテコステ的な満たしを求めますよね。で、外側的なこの力をね、いろんな現象を現れを求める、この満たしっていうのは、これは働きのために、主に機能するための満たしであって、本質的な満たしではないんです。私はこれを経輪的あるいは機能的な満たしと言ってます。で、命として吹き込まれる満たし、これを本質的な満たし。内側に命として聖霊が命を届けてくれる。この満たされ方を本質的な満たしと言っています。で、今私たちがこの聖霊に満たされたいと言ったときに、どちらにウェイトを置いているかというと、どちらかというと内面的な方にウェイトを置いているんです。で、現象を求めて外側的なもう求めたい。それはもう他のところでもいっぱいやってますから、それはもういろんなところ行けばですね、注ぎ受けよ、注ぎ受けよ、いっぱいこうやってます。そこ行けばいいんですよ。私たちが今やってるのはないんです、他に。内側で満たされる、命を満たされるっていうことを言っているところはないでしょ。この命を内側に育てるために聖霊によって満たされ、油塗りをしていただく。これが本質的な満たしということです。で、教会は先ほど言いましたように、このイエスの息吹を吹き込まれた結果として存在するようになったわけですが、同時に今ですね、普遍的教会と可視的教会として、この普遍的教会っていうのはですね、時間と空間を超えた歴代のすべてのクリスチャンの集合体、つまり神の目にとってですね、神の目にとって時間と空間っていうのはあります？ないんです。だから神がこうやって座に座っておられると時間の流れがこう起きているわけです。で、私たちはこの時間の流れの中をこの地点からこの地点へこう動いて、たかだか70年か80年を移動するだけです。ですが神はこの時間の流れをこっちからこっちまで見渡せちゃうわけですよね。時間の外にいるわけですから全部を見渡せてしまう。そうするとここの中にね、歴代のクリスチャンが 全部ここに見えるわけですよ。でそこに一つの、目に見えない普遍的な教会として神が見るスタンスで存在しているわけです。で私たちはその一部なんです。そのごくごく一部で、この時間の流れのね、川の中で、まあ、このくらいかもしれないですよね。まあ、キングダムフェロシップ何年持つか知りませんけど、10年だかね、何年だか知りませんが、そこだけで何かが現れてきてるわけ。で、これを可視的な、教会、あるいは地域ごとのね、クリスチャンの集合体。で、我々が今触れることができるのは、ここなんですよ。で、この普遍的な教会の現れである、この一部のところに触れるわけです。で、そこで、まあ、いろいろ、恵まれたと言ってみたり、つまずいたと言ってみたり、いろんなことが起きてくるわけ。ね、これが今私たちが、出くわしている、目の前で起きている事柄なんです。ですから、大きな、この一部にも、我々は、組み込まれているという意識をまず持ってください。神は私たちをね、この大きな時間の流れの中でこっちからこっちまで見渡した上で見てくださっている。だからもう我々は教会の中にも含まれているんですよ。で、ね、で、出る出ないっていうようなことは、これはね、そのある地域の集会から出るとか出ないとかあり得ますけど、教会から出ることなんかできない。私たちの教会ですから。で、この二面性ということをね、やはり意識しておいてほしいんです。誕生においても命の誕生と経輪的なペンテコステにおける誕生、それから今この時も普遍的教会とその現れである可視的教会、この関係を、意識しておいてください。で、私たちはもうその中に組み込まれているということです。で、その組み込まれているこの教会のことをいくつか呼び方があるんですが、第一コリント12の12では、第一コリント12の12では体って言ってるわけですよね。キリストの体と言っている。で、体が一つでも多くの、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同じである。ですから、この体の一部一部であるという認識ですね。で、私は、なんかある人は、足の裏であると言って、私は足の裏です。ね。まあそういうふうに言ってる方もいますけども、どっかなんですよ。私たちどこか分かりませんが、その体の一部である、これはもう間違いありません。それから第2コリント11の2、私たちはですね、こう書いてあります、私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っている。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにした。で、私たちはですから花嫁である。キリストの花嫁である。で、主はですね、再臨される条件っていうのを、いろんな説がありますよね。ユダヤ人の救いが鍵だとか、ね、メシアニック自由だとか、あるいは、なんだかんだいろんな運動があるんですが、主が再臨する最も、本質的なバロメーターは何でしょうか。主は何のために来られるんですか。花嫁を迎える。で、花嫁がまだ5歳か6歳だったらどうします。迎えに来れない。例えばね、ユダヤ人が全部救われてですね、ね、例えばですね、まあ、日本の 80% が例えばクリスチャンになったとしますよ。いや、主来られます？来られます？来ないですよ。なぜ？だって5、6歳の女の子ばっかりいっぱいいたって、お嫁にもらえないじゃないですか。主が来られるのは、花嫁を迎えに来るわけです。だから花嫁が成熟していないといけない。そうですよね。だから何が一番の鍵かというと、花嫁が整えられているかどうかです。 だから私たちは、ね、例えばリバイバルと求めたときにですね、日本の人口の何パーセントがクリスチャンになれば満足するわけですか。まあ今、韓国は3割ぐらい、35% ぐらいと言われてますけども、日本の何パーセントがね、クリスチャンになればリバイバルってなるわけ？誰が線引きするわけ？ね、前も言ったけど、幕張メッセにね、グレイっていうロックバンドは20万人集めて来るわけですよ。じゃあクリスチャンもね、幕張メッセでね、正解やって20万人集まってみんなでこう縦乗りしたらリバイバル？違うんですよ。リバイバルっていうのは、命が生きるということでしょ？ですからそういう現象だとか、目に見えるそういう現れを追っていったら、主は満足します？多分幼稚園の子供たちがみんなでね、縦乗りしてやってて、じゃあ、お迎えにってわけにいかないわけですよ。ですから、ここで、花嫁と言われた時に、迎えられる体制がいるということです。リバイバルっていうのを何かその数だとか現象で見たら、これはおかしなことになります。で、まあ私たちはある意味そういうものはあまり、求めない。ね。ですから、なんていうかな、いわゆる、印不思議とかそういうことをね、が、ここでバンバンバンバンバンと現れて、金馬金粉、ね、待ってとかいうことを期待したら、何も面白くないんです。私たちが求めたいのは、この、命における、成長というか、成熟ですね。これを求めていきたい。それから、エペソ2の9を見ますと、エペソ2の9を見ますと、あ、ごめんなさい、19、2の19を見ますと、こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族だ。私は神の家族である。イザヤの、53章を、見ますと、イザヤの53章を見ますと、こう書いてありますね、イエスの苦難の状況ですが、53章6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。私たちは救われる前は全く自分勝手な道を歩んでいった。だけど、このイエスの打たれた傷によってですね、私たちは帰るところができたということです。どこへ帰ったわけですか？神の家庭に帰れた。そこは父がいて、そして御子イエスは私たちの何でしたっけ？長子。その長子に私たちは連なるものとして神の家族である。で、家族という以上、何を共有しているかというと、命ですね。命です。私は親父から、お袋から命をもらい、弟も命をもらう。ですから、例えば仲の悪い兄弟であっても同じ命を持っているという感覚を否定することはできないんですよ。絶対にできない。ですからいつもその心にかかっているんですね。兄弟、家族のことっていうのはいつも頭の中に残っているわけです。で、その、命を持っているということで一つのアイデンティティができるわけです。だから私たちのアイデンティティを、なんかね、その自分は福音派だ、メインライン正統派だ、あるいは聖霊派だ、ね、聖霊派の中もなんかペンテコステにカリスマに第三の波にとかいろいろあるじゃないですか。そういうふうに自分を規定するわけですか。私たちが自分をどのように規定するかというと、私たちは神の家族である。そのペンテカリスマなんてどっから出てきたわけですか。そういう、いろんなね、動き、流れ。あまりああいうの知らない方がいいっすよ。そうでしょ？知らないで私たちはただ、イエス・キリストを信じてます。アーメン、おしまいと。あと同じ命を持ってます。で、あとはその命を交換してそれを楽しみますと。それでいいじゃないですか。 あとややこしいこと何がいるわけね。でこの最近出てきた使徒的宗教改革とか言ってさ、なんでああいうややこしい大層なというかそういう運動を起こしていくわけですか。何か運動イエスって起こしました？イエスはナザレで30年間隠れた人間生活をしていたというお話しましたよね。で記事にあるのは12歳の時のエピソードだけです。あまりにも普通だった。だからナザレに行って、イエスが何か言ったらその周りの人何て言いましたっけ、あいつはヨセフのせがれじゃねえかと、あれの兄弟たちを俺たちは知ってるぞ。だからイエスがナザレにいた時にはごく普通だったということでしょ。もしナザレにいた時にねパフォーマンスやって金馬金粉やってたらですね、周りの人だってわかるわけですよ。だけどイエスはそうじゃなかったでしょ。30年普通の人の生活を行っていた。そしてその普通の生活の中でイエスはいろんなことをまあ多分学んでいったはずです。人としたしてですね、私たちは、前回言いましたいろんな例があるけども、神からの例は何を告白するんでしたっけ。人となったイエス・キリストです。じゃあイエスはそこで隠れた生活を送って30の時になって、公のミニストリーに入っていった。でそこでもちろん印不思議を行いましたけども、彼に対して多くの人が期待しましたよね。この人こそ救世主でユダヤをローマから解放してくれるんだ、期待しましたよね。じゃあその期待してた人はどうなりました？最後イエスは惨めにも十字架にかけられちゃった。何なんだあいつは。ですから期待が大きければ大きいほど裏切られたという気持ちも強くなってしまう。何か私たちは運動を始めてね、この日本で何か改革を起こして大いなる、ね、神の技印不思議を求めるなんていうことは考えたくないですよ。私たちは何をしたいかというと普通の人間を送りたいんです。ただそこに私たちは、インマヌエルなるお方と共に過ごすでしょ。だから何もね、派手なことって全然ないんです。派手なこと求めるなら他がいいですよ、ね、金馬金粉もう踊り狂っていろいろある現れてくる、そういうのはもう他でいっぱい現れてます。私たちはそのごく普通の人として生きるという、で特にこの家族の生活を、生きるというところを大事にしたいんです。まずご自分の家庭です、ね、一番基本になる取り組みって何ですか。夫婦です。このユニット夫婦の取り組みが鍵ですよね。で、テモテを見ますと、第一テモテの三章を見ますと、ここでですね、自分の家庭を治めていなかったらなぜ、教会を治めることができるのかというふうにありますが、要するに、家庭のね、自分の家庭の、まあ、ある意味で、延長でこの家族生活、教会における家族生活というのも位置づけられる。この家族の自分の家庭がなんていうかしっくりいってなかったらとても無理ですよ。でよくあるのはその働き人のね、家庭っていうのがしばしばトラブってるでしょ。夫婦が結構張り合っちゃったり、子供たちがねおかしくなっちゃってる。ごく普通の生活してないからそうなっちゃうんです。で昨日テレビで NHK でやってました、引きこもりのね、フリーターのその実態っていうドキュメンタリーやってたんです。で彼らはですね、こう言うんですね、自分の本当にやりたい仕事が見っかるまではフリーターを続ける。見っかるわけがない、見っかるわけがないだもんだからね、半月ぐらいね、勤めてそこでトラブルやって何か文句言われるとね、俺悪くねえんだお前が悪い、じゃあ辞めてやるって辞めちゃう。 で、また次のとこ行ってまた同じでしょ。プラプラプラプラして、で、最近人材派遣業でね、そういうフリーターを日本全国に派遣する。だから北海道からね、あっちまで、こう、あちこち派遣されて、人生が全然立てられない。で、あの人たちっていうのは、どのように世の中と関わるかっていう、その接点を失っちゃってるんですよ。だって仕事の能力はないんですから、ノウハウがない。ね、世の中にからお金もらうには何かギブしなきゃダメな。そのギブするものがない。だからお金もらえないわけですよ。その持ってるものを自分が提供して対価としてお金もらうっていう、こういう関わりを持てなくなっちゃってるわけ。クリスチャンもそうなんですよ。超霊的になってですね、もう引きこもっちゃって神学勉強してですね、聖書を毎日毎日読んで、で何にもね、他のこと勉強しない。学ばない。なりますよ。引きこもりになります。関わりが持てなくなる。我々は世のものではないんですが、世に生きるものでしょ。ですから世と関わらなきゃダメなんですよ。世と関わるためには、その関わりの一つのその接点というものがいるわけ。その接点を全然訓練されてないんです。だから引きこもりになっちゃう。で、ある私のところに相談に来られた方は、大きな教団のね、牧師の夫人、三人の子供が、みんな引きこもり。35あたりを筆頭にして、引きこもり。なぜそうなっちゃうわけ？多分ね、日曜礼拝には、きちんとね、こう、ジャケット着せて、で、ちゃんとこう並んでね、奥さん、子供三人、で、模範的にやってたんじゃないですか。だけど子供たちはそういうのはもう息が詰まっちゃう。子供たちが教会の中で型にはめられてったら、世の中との接点を失ってしまいます。そうでしょ。私たちは子供たちの中にある命に信頼してればいいんですよ。型にはめる必要ないんです。クリスチャンっぽくね、CS かなんかで一生懸命やって型にはめてくでしょ。で、最近はチャーチスクールなんてのが流行っちゃって、型にはめてっちゃうでしょ。世の中との接点、接触立っちゃって、な、隔離してどうするわけ。隔離しちゃったらね、戻れないですよ、世の中に。世の中との関わりっていうものを、の手段を訓練してやんなきゃダメなんですよ。だから子供は受験勉強やらす。ね、一生懸命塾に通わす。いい大学に送り出すんです。進学校なんてやらない方がいいですよ。世の中のいい大学にやるべきです。そしていい地位を得られるように、そういうオリエンテーションを与えていかなかったら、世の中との交わりが持てなくなっちゃう。だから証しができなくなりますよね。引きこもっちゃってなんで証しできます？できない。何を言いたいか分かります？普通の人間生活をしろということです。日本人としてごく普通の生活を普通に送ればいいんです。その最もユニットになるのはまず家族です。そしてこの教会という神の家族です。で、この中で私たちは、神の家族として何をね、共有するか。第一テモテ 3-15 を見ますと、神の家、15節、神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台である。で、確かに偉大なのはこの経験の奥義。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。つまりこの教会というのは、キリストが肉において現れた、これが経験の奥義である。つまりこの教会、真理の柱、土台において、キリストが現れてくると。だから私たちの、を通して、表現されてくる。これが教会のもう一つの存在意義です。神の家族として私たちがここで群れるということは、これキリストを楽しむ、あるいはキリストの命で満たされるという面と、もう一つこれ何かが現れてるということです。現れてる。だから皆さんがここで満たされた後ね、顔がこうホクホクしてくると、何かそこに現れがあるわけですよ。満足している。 その現れが、何らかの証になっていくわけです。ですから真理の柱、また土台、そして経験の奥義、これはキリストが肉において現れることである。そして、第一コリント3の9を見ますと、これはもう前にも言いましたが、私たちは神の協力者、同労者であり、あなた方は神の畑、神の建物。私たちは神の畑、神の建物です。この畑において何かがまかれた、そのまかれたものをお互いに水を注ぐと書いてますよね。私が植えてパウロが水を注いだ。しかし誰が成長させるんでしょうか。成長させるのは神です。あのね、なんかね、いわゆる牧師がいてね、ね、油注ぎのある器がいて、その人のところ行って安心受けたり、予言の言葉聞いたら成長するわけ？違う。誰が成長させてくださるんですか？神です。神です。ここが今、人間を追っかけになっちゃってる。あの人のところ、この人のところ。そうじゃなくて、私のうちにまかれた種がもうあるんだから、うちに戻ればいいんですよ。主よと。いろんな問題あった時に、ね、わさわさわさわさわさって外側にね、撒き散らしちゃダメですよ。自分の不安な気持ちをね、ねね聞いて、ね聞いてってベラベラベラって喋る。するとね、その不安が伝染します。と不安受けちゃった人もまたそれ持ってますからね、なんとかしなきゃいけない。またこっちで喋る。ベラベラベラベラベラ。また不安がね、また伝染する。不安不安不安でね、みんながね、こう、不安のふわーってなってて。私たちは、うちに戻るんです。主よ。その内側に戻った時にそこにおられる主に会うんですよ。で、まあ、よくね、私質問しますが、甘い感覚、ね。内側に、ここら辺にですね、甘い感覚が満ちる。あのね、ただ単に平安とかね、そうじゃないのよ。甘くなってくる。で、主よと言ったときね、内側に、例えば不安とか思い、いろんな問題抱えて、まともにそれに面と向かっていったらとてもじゃないけど、立ち向かえない、潰されそうな、そういうプレッシャーがあるときも、主よと言ったときに、内側、ここのところにですね、ふっとこう臨在というか、その甘いね、感覚で、その、かきむしらされそうになる、その心が、麻酔される。甘く、ここにね、じわっとくるんですよ。そうすると、思いはいろいろ乱れたとしても、ここにそのね、甘さがいつもこう宿っているようになる。それを求めるんですよ。そうするとその中で何かがね、こう自分の中で何かがね、なされているな。つまり畑でしょ？耕されているんです。耕されてそこに養分がまかれ、またそのね、いろんな雑草があったらそれをこう刈り取ってもらって、そこで何か主が、ね、農夫としてその技をしてくださっているという感覚を味わうことができるんです。この内側のキリストに触れて、主よというふうに出会って、その主の甘さに浸る。こういう時間を贖い取る必要があるんです。私は外外外と言ったらね、もう振り回されるだけです。もう主よと内側に戻ってね、そういう主との内側の主との交わりの時間を多く贖い取る必要があります。そうすると、ね、精神的に疲れている時もそこで癒されてくる。だから、ワンダフルカウンセラーとお会いした時に、そのカウンセラーは理屈言ってくんじゃないんですよね。その甘いそのね、感覚をここに塗り込むことによって私たちを癒してくれる。甘いんです、神は。この甘い神を経験すると、外側のものっていうのはあんまりもういらなくなってくる。主よと言った時に内側にふっとこうね、内側に甘くこう満たされてくる。これが私たちの、神との交わりだ。その交わりをやるうちに塗られてくる。塗られたものを語り出したら予言なんですよ。だから誰でもがですね、語って預言者になれるんです。別に訓練を受ける必要は全然ないです。 予言の訓練の大層なものをやる必要ない。で、私たちはこの命をお互いに交換するときに結合力が生じるんですね。原子核もそうですが、ね、ある粒子をね、お互いにこう交換することによって結びつきができる。この交換するものはなくなっちゃったらもうばらけます。ばらけます。核は、ね、原子核っていうのは中性子と陽子があって、それがなんでこう結びつくかっていうと、中間子ね、湯川秀樹の中間子を交換すると、そこに結合力ができてまとまるんです。この交換するものがなくなったらもうばらけます。だから私たちは何かを共有する、交換することによってのみ結びついてるんですよ。だって、皆さんと何にも私関係ないでしょ？そうでしょ？赤の他人ですよ。私と何にも関係ない。私の人生でなんで皆さんとお会いすることになったんだか、こっちが戸惑ってるくらい。お互いもそうでしょ？なぜ関わりができてくるんですか？ただなんでここでさ、こうやって集まれるわけ？これはそこで何を目指しているわけ？キリストを共有しているからです。もしこのキリストを共有することなかったら、全くのナンセンスです。うごうの衆とかします。そうするとね、いろんな方法でまとめようとするわけですよ。だから私はもしこれキリストを交換する、あるいはこの交わりでキリストを共有できなくなったら、もうそこで終わりだと思ってるわけ。だそこ見てるわけですよ。で、私自身もいつまで立てるかもわかりません。それはもうね、内側に油塗りがある限りはできるかもしれない。だけどもう終わりで、あなたの役目終わりって言われたらそれは OK なんですよ。だからコリン・アカートも言ってましたね、天国行ってまで説教なんてやりたくない、自分は人の前に出るなんてことは嫌なんだと。もともと壁の花って言ってね、もうものすごくもうね、要するにシャイだった。だから人の前になんか出るなんて足がブルブル震えてくる、そういう感じだったのに引きずり出されちゃったわけでしょ。だからもうやりたくない。喋るのもいつまで喋ればいいのかなと僕も思う。だからなるべくも喋る必要ない、ね、皆さんがそれぞれ主よと向かって、そこで主に交わって主との間で祈りがあって、その、ね、臨在に浸ることができればメッセージなんていらないんですよ。いらなくなるんです。なぜ？ここを仕切るお方はどなたですか？主です。そのお方だけを見つめることですよ。そのお方だけを求めていることです。そうすれば何かここに満ちるものがあるんです。これが別のもの、人生の人生論やいろんな価値観だとか、そういうものに行ったらもうこれは天然バラバラになってきます。というわけで、この教会というものの、実際ですね、これは命を共有するというところ、この原点に、戻りたいと思うんですね。祈りましょう。おぉ、ハレルヤ。おぉ、ジーザス、ロー、ジーザス。ハレルヤ。おぉ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おう、主を感謝します。あなたが私のうちに命を吹き込んでくださったことを感謝します。今キリストは遠く離れているお方ではなく、私のうちにいますお方であることを感謝します。主を、私たちはあなたを離れてどこへ行けましょう。私たちが行くところ、どこにでもあなたがおられることを感謝いたします。主よ、今内側に戻ります。内なる主に触れていただきます。主よ、主イエスよ、オージーザス、オー、今私の胸の内にあなたの甘い臨在を持って答えてください。主よ、あなたの甘い油を塗り込んでください。主よ、内側に戻ります。 おお、あなたが外なるお方でなく内なるお方であることをもっと意識することができますように。そしてこのお方に内側で触れることを、その時間贖い取ることができますように。外側のもので消耗する時間が私たちは多いのであります。どうぞ主を内側に戻らせてください。そして内なる主にお会いし慰めを受けます。主はあなたは私たちを慰めて、慰めてくださる主であることを感謝いたします。主はあなたの慰めは私たちを潤し、私たちのあらゆる不安心配から解放してくださることを感謝いたします。また主よ、あなたは私たちの癒し、あらゆる必要の満たし、また問題の解決の主であることを感謝いたします。あなたは私たちのすべてをご存じでいてくださることを感謝いたします。私たちのいろいろな出会う問題、これもすべてあなたによって計り与えられていることを感謝いたします。主はあなたの御旨が良き御旨であることを感謝いたします。すべてのことはあなたの良き御旨に沿ったものであることを感謝いたします。どうぞ主よ、そのあなたの良き御旨に信頼することができますように。外側がどういう状況であろうと、内側のあなたに戻ります。もし主が私の助けでなかったなら、私の魂は直ちに沈黙のうちに済んだことでしょう。もしも私が、私の足はよろけていますと言ったとすれば、主よ、あなたの恵みが、あなたの恵みが私を支えてくださいますように。私のうちで思い煩いが増すときに、あなたの慰めが私の魂を喜ばせてくださいますように。お、目の前のことがどうであれ、主よ、内なるあなたに戻るときに、そこに慰めがあることを感謝いたします。そこに憐れみがあることを感謝いたします。そこに恵みがあることを感謝します。あらゆる魂の思い煩いは沈静化されてしまうことを感謝いたします。人知を超えた神の平安がキリストにあって私たちの心と思いを守ってくださると書いてあることを感謝いたします。心砕かれるとき、圧迫を受けるとき、主よ、あなたこそ私たちの救いの櫓であります。あなたのうちに逃げ込みます。あなたこそ私たちの高き救いの櫓、あなたこそ荒い海における怒りであります。その主よ、あなたにすがりつくことができますように。おお、内なるキリストにお会いすることがすべてでありますように。内側に戻してください。そして内なるキリストを見つめることができますように、内なるキリストのタッチを受けることができますように。おお、主よ、おお、ジーザス、今この時一人一人に触れてください。おお、主よ、おお、主よ、 おーしよ、おーしよ、お名前を呼び求めてください。至るところでイエス・キリストの皆を呼び求める神の教会、教会とはイエスの皆を呼び求める存在であります。おーハレルヤ、おーハレルヤ、おージーザス、ジーザス、おー内なるキリストに触れるように、おーハレルヤ、おー内なるジーザス、おーイエス・キリストがうちにいますことを感謝します。おー触れていただくように、おー触れていただくように、おーララマヤラマサンドバー、ハレルヤ、おー内なるキリストに触れていただくように、おー内なるキリスト、おー内なるキリスト、おー外側のあらゆる思い煩いから解かれるように、おー目の前のいろんな現象から今解放され、おー完全にその死聖所に入りイエスに触れるように、おーイエスのタッチを受けるように、おーイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエス、おー主イエスよ、おー主イエスよ、おー主イエスよ、おー主イエスよ、おーほほままらやらまさんどば、おー主イエスよ、主よ私の心のすべてを知ってくださることを感謝します。人生のすべてを知ってくださっていることを感謝します。お目の前のものによって振り回されることはないように、主よあなたに頼ります。ハレルヤ、おハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おイエスイエスイエスイエスイエスイエス、お主よ、お主よ、おほほままらやらまさんどば、おーハレルヤ、もっと触れてください、おーもっと触れてください、おーイエスイエスイエス、もっと触れてください、おー主よもっと触れてください、おーハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おー一人一人のうちに触れてください、おーハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おーイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエス、おージーザス、ジーザス、ジーザス、ジーザス、おージーザス、ジーザス、ジーザス、完全に明け渡すように、完全に開くように、おー委ねるように、すべてを委ねるように、おーハレルヤ、ハレルヤ、おーバラバラバラのほらさバラバラの、 数の慈しみを感謝いたします。
ほらそのおばばらにあさならばなのおらずらならばなのLord of glory, Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory.Lord of glory, Lord of glory.
Oh, 主よ、内なる臨在を感謝します。ますますあなたによって溶かされますように、内なる甘い感覚を感謝いたします。あなただけを求めることができるように、主を私たちのすべてを満たすお方、イエス・キリストの皆が私の口に絶えずありますように。ハレルヤー。